耳を傾けるのが良い。説教石橋牧師です。
先週は日本聖書神学校の前校長の今橋明先生が召されました。それで葬儀に行ってきたのでありますが、日本聖書神学校の前校長ということで、神学校総として今橋先生の葬儀が行われました。今橋先生は優れた神学者であられました。礼拝学や教会音楽、教会教育などの研究をされて、その著書、訳書も大変多い先生で、日本キリスト教団のみならずキリスト教世界に多大な貢献をされた先生であります。がんに侵されて闘病生活をされておりましたが、昨年の12月に治療は全て終わった、あとは神に召されるのを待つだけだと言っておられたそうであります。病床で訳されたのでしょうか、これを本にしたいと葬儀の時に本にしてこれを配りたいけれども、うちにはお金があるのかと奥様に控えたそうでありますが、そのぐらいのお金はありますということで、その本が出版されて葬儀の時に配布されました。ただ日本キリスト教団の出版局がこれを出版いたしましたので、今橋先生のお家からお家に負担かかることはありません。召される4日前に奥様に最後の言葉を語られたのだそうであります。最後の言葉は、ありがとう、さようなら、また会おう、ごめんなさい、この3つの言葉を語られて、その後本当に平安な気持ちになられて召されたそうであります。ありがとうが最初に来ましてね、まあ、私たちは最初に何が来るでしょうかね。ありがとう、さようなら、また会おう、ごめんなさい、まあ、知らず知らずのうちに人を傷つけたかもしれない、人を悲しませたかもしれない、それで最後にごめんなさいと言われたそうであります。また会おうというのは、神の世界、永遠なる世界、それを信じる信仰の家にまた会おうということができる。そしてまた葬儀に参列しながら、そこで励まされること、希望を持つことができること、それはその人生が神様の憐れみのうちにある人生だということ、またその死において、その死において神様の憐れみのうちにあるということ、そこに神を信じる者の希望があり、また慰めがあるということを、特に今橋先生の葬儀のみならずキリスト教の葬儀を行うことにおいて、また葬儀に出席することによって、強く示されるところであります。慰めのうちに生きることが許される、今日の金持ちとラザロの例えで示されるメッセージは、私がどのような生き方をすることが求められているのか、神様の慰めのうちに生きるものであるかどうか、今日の金持ちとラザロのこの例えを通してメッセージとして響くところであります。今日の聖書の箇所で一番注目させられることは、イエス様がたくさんの例え話をされますけれども、固有名詞が記されているのは今日の聖書の箇所だけであります。放蕩息子のお話でも兄とか弟か、記されて固有名詞はありません。 しかし今日の聖書の例え話のみがただ一つイエス様が語られた例え話の中で固有名詞が出てくる例え話であります。そのことに注目したいのであります。すなわちアブラハムとそしてラザロ、この二人の名前が出ております。ラザロという名前は、ヒブル語とヒルブ語でそのまま発音しますとエレアザルというふうになります。エレアザルというのは、神は助けるという意味であります。神は助ける、ラザロという名前の意味は神は助ける、神の助けの中で生きることが許される、すなわち神様の憐れみの中で人間は生きることができる、そのことをラザロという名前そのものが私たちに示しているところであり、また今日の聖書の大きなメッセージがそこにあると思うのであります。この金持ちとラザロの例えで思うことは、天国と地獄ということをまず考えます。天国はどういうところであるか、地獄はどういうところであるか、天国に行く人はどういう人であり、また地獄に行く人はどういう人であるか、そんなことに興味を持ってこの聖書の箇所を読む人は多いと思います。今日の聖書では天国という言葉は使われておりません。宴席という言葉が使われています。宴席、地獄は黄泉と記されています。天国に行った貧しい者と地獄に落ちた金持ちの話という単純な教えをイエス様は語ってはおられません。金持ちは冷酷な人間で、だから地獄に行った当然だ、そういう言い方もされていません。貧しい者はその貧しさに耐えなさい、耐え抜いたら天国に行けるんだ、そういう話でもないのであります。ルカ福音書の特徴は逆転ということであります。貧しい者は富むものとなり、富める者は貧しい者となる、神様の前にはその価値が逆転する、それを記すのがルカの特徴でもありますが、その特徴が今日の例え話にも出ておりますけれども、そのことを心に留めながらこの例えから示されるメッセージを聞いていきたいのであります。すなわちラザロという名前に注目したいのであります。19節から23節をお読みしたいと思います。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物を舐めた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら身を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥かに見えた。このように記されていくわけであります。金持ちは毎日贅沢に遊び暮らしていたというふうに19節で記されるのであります。毎日贅沢に遊び暮らしていた、毎日喜んで生活していた、毎日満ち足りた生活をしていた、すなわち神なしに生きていた、神なしに満ち足りた生活をなすことができる人生を送っていたと19節を見ることができるわけであります。 この金持ちが冷酷非道な人間であったとは記されていません。金持ちの家の門前に貧しいラゾルがいたのに、彼は助けなかった。だから彼は地獄に落ちたんだ。そして今その苦しみの中にあるという書き方はされていないように思います。金持ちは冷酷な人間かと問われれば、そうではないように思うのであります。この金持ちには人を憐れむ心を持っていないのかと見るならば、そうではない。彼の中にも憐れみの心を見ることができるのであります。出来物だらけのものが自分の家の門の前に寝ている。犬が来てその出来物を舐める、そのようなラザロが自分の門前に寝ている。金持ちは追い払わないのであります。追い払うことができたのでありますが、彼は追い払わなかったのであります。パンは大切な食べ物でありますが、金持ちの家などでは机の汚れを拭く布巾のようにパンを用いてたということであります。パンは大切な食べ物であるとともに、金持ちの家においては机を拭く布巾のように用いていた。机を拭いてポンと捨てるそのパンを門の前に寝ているラザロは拾って食べていた。その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。まあ、食卓から落ちるもの、まあ、それほど近くにはいないわけであります。机を拭いてポーンとしてられるそのパンを拾って腹を満たしていた。そういうラザロが示されてくるわけであります。意識してそのパンを投げたのかもしれません。金持ちの中に人を憐れむ心は失われていなかったと見てよいと思います。22節で、やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれたと示されています。天国ということではなくて、神の世界の宴席、喜びの席、本当の喜びの席、永遠の命の世界の喜びの席、その中心にアブラハムがいて、天使はこのアブラハムのそばにラザロを連れて行ったと記されているのであります。アブラハムのそばにラザロを連れて行った。ユダヤ人はすべてアブラハムの子であります。イスラエルの人々はすべてアブラハムの子であります。イスラエルの始まりはアブラハムであります。アブラハム物語のまず始めに神の言葉が響くのであります。神の言葉を聞いて、アブラハムはこの言葉を聞いて信じて従った。行く先はどこだか分かりません。でも神が行けというので、しろというので、ふるさとを離れて旅に出た。アブラハムの人生のまず始めに神の言葉があり、神の言葉によって支えられ、神の言葉によって導かれるアブラハムの人生、それはまた同時にイスラエルの国の歩みでもあったのであります。アブラハムのすぐそばに連れて行かれたということは、ラザロはアブラハム子であり、 ユダヤ人であり、アブラハムのように神の言葉を信じ神の言葉を聞く人であったと見ることができるのであります。ラザロはその名前が示すように、神の助けなしには生きることができない、それを思い知っている人間でありました。貧しさの中で、出来物だらけで苦しむ中で、神様の憐れみにすがる以外には生きることができない人間、それがラザロと見ることができればできるのであります。だからアブラハムのそばに連れて行かれたと読み取ることができます。金持ちの食卓から投げられるパン、それを拾って食べる。そこでラザロが思うことは、神の助けによって、神様の憐れみによってこのパンが与えられた、そして今日も生きることが許されている神の憐れみによってと、このラザロの名前、またアブラハムのところに連れて行かれたということにおいて、ラザロの生き方が示されてくるように思うのであります。これに対して金持ちは神の憐れみなどを必要としないのであります。毎日楽しく過ごして大満足の人生、満ち足れた人生、神の憐れみなど必要としない、そういう人生を送り、そして死んだ。盛大な葬儀が行われるのであります。23節を見ていただきますと、そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えたと示されてくるわけであります。宴席が見えたというのであります。黄泉の激しい苦しみの中から宴席が見えた。門のそばに寝ていたラザロが宴席でアブラハムのそばに座っている。そこで満ち足りた姿でアブラハムのそばで座っている。天の宴席に座っているのが見えた。今まで決して見ようとはしなかった世界、今まで見ることができなかった世界が、苦しみの極限の中から見えたというのであります。遥か彼方でありますが、今まで見ようともしなかった世界、見なかった世界が見えたというのであります。そしてこの苦しみの極限の中で、この世の人生で一度も口にしなかった言葉を発すのであります。24節を見ていただきますと、そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。この炎の中でもだえ苦しんでいます。ラザロを遣わして、その指先の水に浸し、私の舌を冷やしてください。私を憐れんでくださいと、金持ちは苦しみの極限の中で語るのであります。私を憐れんでください。金持ちは自分の惨めさを思い知ったときに、神の世界が遠くに見えた。彼のすべての歩みの中で神の世界が最も近くなった瞬間であります。しかしそこには越え難い大きな淵があると示されてくるわけであります。25節を見ていただきますと、しかしアブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。 お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。アブラハムはの言葉が響き渡るわけでありますが、思い出しなさい。あなたは本当に良いものを持って人生を生きた。満ち足りた人生を送った。神を求める、神の憐れみを探る、憐れみを求めるなどということは思いもよらなかった。そういう人生を送った。だから今あなたは苦しみの中にある。神様から離れた人生がどんなものであるか、そのことを思い知る人、思い知る、そのような苦しみの中にある。ラザロはアブラハムの子として神の言葉に心を向けていた。しかしこの世では悲惨であった。悲惨の中で金持ちからこぼれ落ちる投げられるパンを神の恵みとして受け止め、神の憐れみにすがりながら生きてきた。今は本当に良いもので満たされると語られていくわけであります。26節、そればかりか私たちとお前のたちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った、父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟5人がいます。あの者たちも、までこんな苦しい場所に来ることがないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った、お前の兄弟たちにはモーセという預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよいと語られていくわけであります。このところで前回学んだ聖書の言葉が光るのであります。同じ16章の17節で、しかし律法の文字の一角がなくなるよりは天地の消え失せる方が優しい。律法、旧約聖書、神の言葉、この神の言葉は消え去ることはない、絶対に消えない。その一つ一つが神の言葉としてイスラエルの人々に響き渡り続けてきたのであります。イスラエルの歴史の中で、あの出エジプトの出来事、エジプトの奴隷から解放されて40年間旅をする、その苦しい旅の中で、人はパンのみで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるということが強く示されてきた。イスラエルの人々に神の言葉が響き渡ってきた。生活の隅々に神の言葉が響き渡っている。あなた方はアブラハムの子、イスラエル全てがアブラハムの子であり、モーセから示される律法と預言書によって神の言葉が神の言葉として響き渡っている。その神の言葉を聞くことがなかった。この神の言葉を聞いて神に立ち返る人生とはなり得なかった。そして今神に立ち返る道は完全に閉ざされてしまった。あなた方と私たちの間には越えがたい大きな淵があると語られてくるわけであります。三十節を見ていただきますと、金持ちは言った、いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰か兄弟のところへ行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った、もしモーセと預言者に耳を傾けないなら、たとえ死者の中から生き返る者があってもその言うことを聞き入れはしないだろう。 そんなことは無駄なことだと語られてくるわけであります。神の世界からあなたの兄弟の5人そこに使わされたとしても、それはもう無駄なことだ。神から使わされたもの、その言葉を聞きはしない、無駄なことだというふうに語られてくるわけであります。まさに主イエスが、一人子が、神の一人子が神から使わされる。しかし人々はその一人子の言葉を信じ聞くことがなかった。激しく拒絶して十字架の道を、十字架につけて殺してしまうのであります。神の世界からこのように神の一人子が使わされたとしても、神に立ち返ることはなかった。むしろ反発して主イエスを十字架にかけてしまった。無駄なことだというふうに示されてくるわけであります。しかし主イエスは無駄なことだと言えるこの技をなされたのであります。主イエスは死んで葬られて、そして3日目によみがえられた。この金持ちを救うために、5人の兄弟を救うために、超え難いその淵を克服するために、ラゾルにするために、主イエスはよみがえられたのであります。ラザロという名前はラザロだけではありません。金持ちもラザロ、5人の兄弟もラザロ、そして私たちもラザロであります。ラザロになることが求められるわけであります。何としても神様の憐れみの中に導きたい、罪の中にどっぷりはまり込んでもう無駄なことだと言われる現実の中で、神様は無駄だと思える技をなされたのであります。罪の深みに沈む者、神を見失って絶望の底に沈む者、死の闇に沈んでいく者、その者をもう無駄だと思わず、主イエスを十字架につけ復活をさせ、復活の光の中に全てのものを導いてラザロとして生かそうとされておられるのであります。神様の憐れみに包まれる人生、その死の絶望においてもまさに神の憐れみに包まれて希望の世界へと導かれる、この神様の尊い御業が示されてくるわけであります。神様の憐れみの中で私たちは生きることが許される。その死において、死においても神の憐れみに包まれている、そこに私たちの慰めと希望がある。そのことを主イエスは金持ちとラザロのこの例え話において私たちに強く語りかけてくださっているのであります。お祈りをいたします。天の神様、この恵みの礼拝を感謝いたします。すべてのものがラザロとなるように、主は一人子を使わし十字架につけ黄泉に下り復活して私たちを救い上げてくださいました。この尊い神様の救いの御業のうちに生かされていることを信じて心から感謝をいたします。無駄だと思わずに神は私を どんな絶望の世界からも救い上げて生かしてくださる救いの道を開いてくださいました。私がどんな現象の中にあっても神様の憐れみの中に生かされる、そのことが私の慰めである希望であることを主はその御業によって教えてくださっています。この尊い神様の救いの御業に預かっていることを思い心から感謝いたします。どうぞこの十字架と復活の確信に、その信仰に生きることが許されますように導いてください。私自身を神様の憐れみによって生かされる幸いを深く味わい知る人生を歩んでいくことができますように導いてください。この礼拝に集ってきたお一人お一人の上に、特に弓道中の方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お気をつけください。